旧ソ連収容所で過酷な抑留経験。丸目光義。大正14年生まれ、矢黒町。昭和19年10月15日、19歳で熊本18部隊に入隊しました。熊本駅から軍用列車で門司へ。一晩民宿して、輸送船で釜山へ渡り、ハイラルで国境守備隊に編入され、初年兵教育を受けました。その後、一期の検閲、軍隊での検査、試験などを受けて一等兵になり、二期の検閲の修行直後の昭和20年、部隊は広安霊山脈の武徒派、現中国モンゴル自治区ジャラントン市の頂上に陣地を構築しに行きました。8月9日、ソ連と開戦したとの知らせが入り、13日夜中、出勤命令があり、ボタン港あたりがやられているから、そこに行くようにとのことでした。15日昼、ハルビン駅に着いた時に、天皇陛下の玉音放送を聞きました。一発の銃声が聞こえ、見習い士官が拳銃自殺したとのこと。ハルビンで下車し、小学校に向かいます。夕食後、ハイラルから本願寺に避難してきた軍属、軍人でなくて軍に所属する文官、文官待遇者など、や新聞社関係の人たちを警備するよう命じられました。子供たちの養便の世話などする中、断水で若い母親の母乳が出ず、子供が死んでいきます。その遺体を毎日、板壁などの板を集めて作った箱に入れて埋めました。若い娘さんが水をもらいに行くと、そのまま帰ってきませんでした。3日ほどして武装解除して、避難民と一緒に行動するよう命令が来ました。ところが、朝まだ薄暗い中、ソ連兵が小銃を向けて、男を皆引っ張っていきます。木の幹のままです。途中、ハイリンで野宿しましたが、食べ物もくれずこのままでは死んでしまうと思いました。11月7日、ボタン港駅を出発。国境を越えて、ウラジオストクへ行くと船が待っているということでした。しかし、貨車に乗った途端に鍵をかけられ、思っていたのとは反対の方向から日が昇ります。シベリア行きだ、騙された。と知りました。混乱の中、貨車に20日以上乗せられ、食事は1日1食という状況でした。昭和23年、再び、ナホトカの収容所に入れられました。ここが一番厳しい状況で、石割りをして海に入れ、港を作る土木作業をしていました。倉庫に裸の死体が何体も積んであり、骨ばかりで、尻にも肉がついていませんでした。栄養失調で餓死し、凍ってしまった死体でした。ソリに重ねて積んで運び、薪を焚いて氷を溶かし、50センチほどの穴を掘って埋めました。昭和24年7月、収容所から船に乗り、日本に帰還しました。その後、昭和40年に全国抑留者連合会が結成されました。しかし、どういう理由で私たちがシベリアまで連行されたのか、未だに政府にもわからないままです。また、抑留者は捕虜とは異なります。その区別を若い人に知ってほしいのですが、学校の教科書にも記述されたことがなく、残念な思いでいっぱいです。